皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第150回目、先週に引き続き猪狩さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
そういう感じをやりたいなと思ってて、
はいはいはいはいはい、
中国輸入は中国輸入なんですけども、その、うん、パッケージラベルを変えて、
うん、
売るプラス なんて言うんでしょう、ブランドとしての価値を上げるためにやりたい。
なるほどね。
はい。
その猪狩さんとこのそのお店の、うん、並んでる包丁、
はい、
そのブランドがこう高まってくると、あ、そのブランドがだんだんね、はい、浸透していくと、はい、あ、もうあの包丁は安心だよねみたいな。
そうですね。
高いのも安いのも、高いのも安いのもっていうか、
はい、
言い方あれだけど、ねえ、やっぱり、どの商品を買っても安心できるよね、みたいな。
そうですね。
うん。
そこをイメージしてて、
うん、
なんだろう。これはもしかしたら理想論かもしれない
けど、うんうん、
3段階、その、ものづくりのステップアップって3段階だと、ちょっと、僕は思ってるんですね。
うんうん、
で、まず、一番は当たり前なんですけど、
うん、
まず、絶対にいいものを作る。そこがないと、
うんうん、
次に行った時にボロが出ちゃうので、
うんうん、
絶対にいいものを作るっていうのがもう大事で、うん、そこがステップ1だとすると、
うん、
ステップ2は、
うん、
それこそ物販のエッセンスだと思うんですけど、
うん、
自分で自分の商品を売れるようになるっていうところがステップ2だと思ってるんですよ。
自分で自分の商品を売れる。
売れる。なので、LP と、要は、新通販みたいなことです。
うん。
で、LP、ランディングページを上手に作って、
うん、
お客様に興味を持っていただいて、
うん、
で、もともとも絶対いいものは当たり前なんで、
それ
をして、
うん、
ステップ2で、
うん、
で、ステップ3まで行くと、
うん、
今度は他人が、
うん、
広めてくれるというか、
自分
が、
はいはいはいはいはい。
でも、回るようになるっていうのがステップ3。年商で言うと10億超えとかの、けども、ソニーとか、ダイキとかって、新商品のもちろん型番の名前もあるんでしょうけど、ダイキとかソニーとかですでに信頼があって売れてると思
うん
ですよ。
ダ
イソンもそうなんですけど、
うん、
ちょっと例はオネスかもしれないんですけど、そういったイメージがあって、
うん、
で、10億円ぐらいの規模になると、
うん、
この商品のマーケティングから、
うん、
このマーケティングに移行する時期が来ると思ってて、こう、見越してるというか、
うん、
そこを今、ブランド全体の価値を高めることを、
うんうん、なるほど、なるほど。
なので、最近、山本さん、物販の、が、割とそういうところに精通されてて、
そうですね。
すごい、新しい風というか、
はいはいはいはい。
ワクワクして、今。
なるほど、なるほどね。サイボーグ山本。
はい、
サイボーグ山本さん。
この前、個人的にも商品を相談させて、
はいはいはい。
言って、アドバイスいただいたんで。
なるほど、なるほど。じゃあ、メディアの使い方とか、いろいろ。はいはいはい、
自分以外のところで商品が変わるようになるのが、
うん、
好きなのかなって思って、
はいはいはいはい、なるほどね。だからもう本当にステップ1がもうしっかりね、
はい、
してたんで、その一段上がることによって、はい、その土台がね、その土台のしっかりさがね、ま、非常に大事だったんだろうなっていうのはすごく今聞いてて分かりましたけど、
うん、
職人さんともいろいろね、最初はいろいろあったと思いますけども、
やり方とかね。
うん、
職人さんはやっぱり 結構ウェルカムというか、
うん、
僕みたいな、
うん、
どこの馬の骨なのかも、
うん、
若造が訪ねてきて、
うん、
どんな反応されるのかなと思ってビクビクしながら行ったんですけど、
それこそ包丁で刺されるんじゃないかみたいな
職人さんなんで怖い人なのかな、
うんうんうん、
すごいいい人で、
あ、そうなんだ。
今はその何でしょう、職人さんは職人さんで悩みがやっぱりあって、
うん、
次がいないとか、
うん、
いいものは作れても売り方が分かんないとか、
うん、
言葉の壁、その、
はいはいはいはい、海外のね、はいはいはい、
その分かんないとかで、
うん、
やっぱりあるものはあるけどないものはない、
うんうんうん、
もうあるものはあるけどないものはやっぱりない、
うん、
会いながらなので、
うん、
出てくれて提案とかもそれ新しいね、
うん、みたいな。へえ。ちなみにその職人さんっていうのはおいくつぐらいの方なんですか？
そこは一番上は70ぐらいの方です。
うん、は
あ。で、人間国宝ではないんですけど、その、うん、なんだっけな、伝統工芸なんじゃろ
う、うん、
方で、
は
あ、すごい方です。
なるほど。え、職人さん何人か抱えてるんですか？じゃ
あ、そうです。その、
うん、
僕がお願いしている会社というか、その職人さんは、
うんうん、
まあ、一番上の方はその70ぐらいの方で、
うんうん、
お子さんはまた別なんですけど、
はいはいはい、
が職人さんが5人ぐらいいて、
で、
まあ、あのブランドごとに、
うん、
あのラインを組んでるっていうイメージです。
なるほど。それで今、月400本、日本製の。後継者がいなくて、っていうのはちょっと今後悩みですね、でもね。
そうですね。
ただ
若い方も最近は入ったんですけど、
うん、
あの、入ったっていうか、
うん、
2人ぐらいいるんですけど、
うんうん、
あの、技術を習得するまでに3年ぐらいかかるらしいんですね。
なるほどね。
なので、その、修行時代みたいなのが、あるので、すぐに目が出ないらしいので、
うん、
長い目で見て、の、いやいや。
なるほどね。
ただ最近は、
うん、
職人さんも、あの、自分たちの、
うん、
なんて言えばいいんでしょう。後継者がいないっていう問題はあるんですけど、
うんうん、
売れるっていうのも、
うん、
一貫してるみたいなんですよ。
なるほど、なるほど。
自分は売り方がわかんないけども、やり方をちゃんとやったら、
うん、
自分たちが作ってるのは世界から、
うんうん、評価されるんだと。
もう認識してて、
はいはいはいはい。
本当に今、若い人がちょっとずつ集まりつつもあるっていう話を。
ああ。じゃあ、猪狩さんのその売り方が一役買ってるわけですね。
そうだったらありがたいですけどね。
ねえ。
はい。
なんか感動しますね、でもそういう話聞くとね。
まあでも嬉しいです。
ねえ。
で、その、若い方。
何が出てくるんだ、この話は。
まあ、取引先って、
そう
ね。あの、お話とかするんですけども、
うん、
やっぱり、隣には70歳の方がいて、
うん、
隣には25歳ぐらいの方がいて、
はいはいはい
はい、で、包丁叩いたり、研いだりしてる姿を見ると、うん、もう、すごいうるうるきますね。
はい、ちょっと感動しました。うん、今の話聞いて。あ、そうなんだ。だから、ねえ、その、後継者がいないっていう理由の一つは、
はい。
や、ねえ、若い人たちにしたら、やっても売れねえだろう、そんな商品作っても売れねえだろう、みたいな。
はい。
でも、昔からの伝統工芸、昔からの、そういう技術を継承しつつ、その職人さんもね、はい、若い頃から信用して、やってきたと思うんですけど、はい、うん、その価値が、やっぱり、うまくこの、表現できなかった、表に出なかったのを、このネットっていうね、この時代に乗って、
うん、
うん、その猪狩さんがその手助けをして、世に広めたことによって、そこでまた産業が起きて、
そうですね。
ね、物の流れができて、
はい。
うん、で、それが世界に 売れて、まず世界に売れて、で、日本でもまだまだ売れる市場が、ね、アニメさんの方で開拓してくれて。
そうですね。
素晴らしいですね。
そうですね。なので、
ね、
僕は、やっぱり、ありがたいというか大切にしなきゃいけないな。
いやこれは、これはちょっと感動ものですね。ひがりさん。本書けますね。
なので、こっちの役割としては、
うんうん、
いいものなんだっていうのを、
うん、
やっぱり分かってない方が多いので、
うんうんうん、
伝える努力、
うんうんうん、
まあ、僕たちの役目だと思ってて、
なるほどね。
なので、あえて、原価を上げたりしてます。どういうことかと言いますと、
職人さんからの仕入れの原価を、
はい、
あ、ってこと
ではなく、
うん、
例えば、
うん、
現状わかりやすく1万円で仕入れて、
うんうん、
でも、うん、1万円で仕入れたものって、包丁って姿形って変わんないじゃないですか。
うんうんうん、
素材は変わるけど、一般人の方は素材なんて変わんない
ん
で。なので、
うん、
1万円で仕入れて、普通だったら1万5千円とかで売るような、
うんうんうん、
なんですけど、
うん
うちは、あえて、
うん、
付属品に、
うん、
原価を1000円ぐらいかけてて、
うんうんうんうん、
そうすると仕入れが1万1000円になるんです
よ、うんうんうん。
その付属品は、まあ、うちで言うと、うん、職人が作った切り箱に、
うん、
また別な和紙職人が作る、
うんうん、
越前和紙、
うんうんうん、
で、日本の伝統工芸品の水引きを、
うん、
手作りなんですけど、それをプラスしてって言うと、原価1000円ぐらい上がるんですよ。
ああ、要は付加価値をつけて、さらに付加価値をつけて。
例えば中国輸入とかだと、
うんうん、
原価割と下げる、
うん、
セオリーだと思うんですけど、
うんうん、
日本のものに限っては原価を上げた方がいいなと思ってて、
うん、
原価1000円上げることによって売り値が1万5000円じゃなくて2万円になるんです
よ。
なので、
うん、
逆転の発想っていうかま
あ、うん、ただ安くするんじゃなくて、いかに付加価値をつけて、お客さんにより良い商品だっていうことを提案して。
そうですね。
うん、で、まあ、売価を、まあ、少し上げていくみたいな。
そうですね。
売り値を上げていく。まあ、商品単価を上げていくってことか。
そうです、そうです。
いいっすね。
なので、原価を上げることを、国内生産に関しては、意識してます。
なるほど、なるほど。で、やっぱりそういう、付加価値をつけた、その、やり方で、結構そのものは回ってくる感じなんですか？
あ、回りますね。もちろんものにもよると思うんですけど、付加価値を上げない、上げないで、そのまま姿のと、付加価値を上げて、ちょっとかっこよくさせて売るのじゃ、付加価値を上げて値段は高くなるんですけど、そっちの方が売れますね。
あ、そっちの方がやっぱ売れるんだ。
売れますね。
はぁ。
一応うちの競合がいて、
はいはいはいはい、はい。
ただその競合は、
うん、
素材とか、
うん、
包丁の作り方の技法とか全く同じなんですけど、
うん、
で、原価もほとんど同じはずなんですよ。
うんうんうん、
で、いくらかな今、1万3000円ぐらいで売ってるものがある。うちは2万円弱で売ってて。
はいはいはいはい。
LP の見え方が、
うん、
その競合はどっちかっていうと、切れ味とか、
うん、
いい包丁
を
使ってみませんかみたいな、
うん。
で、うちは、その、なんて言えばいいんでしょう。
うん。
歴史、包丁の歴史とか、
うん。
世界なんだろうな、世界から注文があるとか、
うん。
ドバイのホテルから注文がありましたとか、そういうなんか、
うん。
大きな枠組みから攻めてって、まあ、うん、その、細かいところまで、
うん。
仕込むんですけど、
うん。
なんだろう、世界観っていうか、ストーリーみたいな。
うん。背景よね。
そうですね。
風
呂敷を広げすぎな 気もするんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
でもそんな感じで、あの見せ方を、要は同じ土俵に上がらないように意識してます。うちの方が、後からプロダクトを出してるので、
うん、
やり方しても、
うん、
2番手になっちゃうのはも
う、
違うやり方でやりました。
なるほど、なるほど。で、その結果、付加価値をつけた商品の方が売れ始めてったっていうような。
そうですね。うちの方が売れてますね。
お
ー。物がないんで、あと、バツ印で再入荷、楽天の、わかります?あの、
再入荷。わかるわかる。再入荷ボタンね。
結構
その、あれじゃないですか。再入荷された時は、一瞬でまたなくなっちゃうんじゃないですか。
あ、そうですね。あの、
わかるわかる。
通知が行くので。
はいはいはい。そうですね。あの、はい、在庫数反映させるとね。
そうですね。
あの、お客様のメールが飛ぶんで。
はい。
はいはい。
あ、でもそこも、うん、あの、売り逃しっていうのも、
うん。
あの、萩原さんに教えてもらったあの、ウェビナーかなんかで。
はいはいはい。
あの、そこをちょっと上手に使ってて、
うんうん、
入荷次第すぐ売り切れてごめんなさいみたいな。
はいはいはい、あそこの、ね、バナーにね、バナー貼って、で、一回大、何日入荷分完売しました、何日入荷分完売しました、みたいな。
はい、それ
を。はいはいはい。なるほど、なるほど。やっぱそれをやることで、あ、この商品がね、もう、あの、入荷したらすぐ買わないとなくなるんだ、みたいな。
そうですね。
うん。お客さんはそう思いますからね。まあ事実、実際そうだし。
はい。
うん。わかる。でも、一瞬に なくなるっていうのは、確かに再入荷で一瞬なくなるっていうのは。
うん。あの、楽天さんの機能いいですよね。
いいですね。
縦積みで。
そうそうそうそう。そうそうそう。わかります、わかります。何が起きたのかなと思いますからね、こっちは。最初、わかんないと。なんでこんなに注文来てんだろう。あ、再入荷をされてたからか、みたいなね。で、バックでどのぐらい再入荷ボタンを押してるかっていうのを見れますからね、あれね。
あ、そうなんですか?
あ、そうそうそう。RMS の中で見れるんですよ、あれ。
あ、そうなんです。RMS の。
昨日の中に、その、何人がその押してるっていうのを見れるんで。だから、あ、最低このぐらい枚数ないと間に合わないね、とか。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう、そう、あれ。
今、それ、ちょっとあの、メモりました。
それ、RMS の中にありますから。
うん、勉強になります。
私も、あの、ちょっと今、どこにありますかって言われても、ちょっと、答えられないんですけど、うんうんうん、あの、スタッフがよく見てたんで、何人その、ボタン押してますとかって、よく言ってたんで、それは、ありますよ。
はいはい。
ああ、じゃあまたね、その商品が入ってくるのは年明けですか?もう。
そうですね。1月半ばから、1月末ぐらいに。
ああ、そっかそっか。
大量にまた届くんですけど。
ああ、じゃあもう本当に1ヶ月ぐらい。
そうです。
品切れ状態が続くっていうのも、ちょっと、まあ嬉しいのやら、うん、ちょっと悔しいのやら。
悔しいですね。
ちょっと微妙な時期ですね、これね。
一年で一番売れるのに。
まあそうですよね。12月だもんね。まあ、このラジオはね、今12月のね、末に撮ってますけど。
はい、今、あの、大感謝祭です。
うん。あ、いや、これね、この放送が、
はい。
1月の3日、
あ、明けましておめでとうですね。
明けましておめでとうなんですよ。あ、そう。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。これ最初に言えって話なんですけど、今気づいたんですけどね。
確かに。
そうなんです。多分この時間、この放送は後半だと思うんで、1月の13日かな。
うんうんうん。
多分この部分は放送になってると思うんですけど。
うんうんうん。
はい。もう一番最初にね、明けましておめでとうって言わなくちゃいけなかったんですけど、今更気がついたんですけど。まあね、あの、収録してるのは今12月の最後の方で、
はい。
してますけど、はい。
うんうん。
うん。まあね、年末年始のその、売り逃しが、ね、出ちゃって、まあ非常に悔しい思いをしてるという、猪狩さんなんですが。あ、そういうことなんですね。まあでもね、その、メディアに、載せるっていうのも事前に分かってたことじゃないし、準備もできなかったですからね。
そうですね。
でも、たとえ分かったとしても、どのぐらい立て積みすればいいのかっても予想もつかないですもんね。
そうですね。その商品に関しては、ローンチしてまだ1ヶ月目ぐらいの、1ヶ月ぐらいの。
あ、そうなんだ。
在庫も恐る恐る。
売れるかな、売れないかな、みたいな。どのぐらい売れるだろう、みたいな。
で、一応、売れるっていうのを、ちょっとだけ、予測してというか、
まあ、
スーパーセールとか、
うん、
サイバーマンでもあるから、
うん、
ちょっと多めに入れとこっかな、ぐらいで、一旦、
はいはいはいはい。
一瞬でなくなって、みたいな。
それ、一日500万売れたらビビりますね。
はい。
そうなんだ。中国では、
はい。
その商品、を作るのに、やっぱ1ヶ月、2ヶ月ぐらいかかるってことですか？
そうですね。2ヶ月、プラス、まあ、船便、
うん。あ、そうか。重いもんね。
そうですね。いやだと、結構高かったんで。
ですよね。
で、量も、
うん。
次オーダーしてるのは、
200
箱ぐらい。
200箱というと、200箱の、いや、1箱何ケ、何、何丁入ってるんですか？
25から30ぐらいです。
っていうと、5000丁、今
日。あ、そうですよ。そのぐらいです。なので、もう完全に船便ですね。
なるほど。なるほど。これだと、2ヶ月分、3ヶ月分ぐらいの在庫ですか？
2ヶ月、で、もうその、
4
月に上がってくるものの、その次ももう発注してるので。
ですよね。
そこ、切らさないようにって、その次上がってくるのは、3月末ぐらいになってきます。
ああ、なるほど。ちょっとやっぱり2ヶ月分ぐらいの感じ
ですね。はい、イメージ。
でもちょうど良かったんじゃないですか、その、旧正月が2月じゃないですか。
あ、はい。
その前に入ってくるから。
うん、それはよかったっていう。
ああ、まあ計画してたんでしょうけどね、
はい、
そこは。多分。
はい、そこを意識して。
はいはいはいはい。
月中に送ってもらうっていう感じです。
まあ、あと、その、旧正月明けっていうのはね、どこもその、中国の工場は、パニックってるんで。
そうですね。
3月納品って言ってもね、多少ちょっとずれ込む可能性もね、ちょっと、泣きにしもあらずだと思うんですけど。
そうなんですよね。
品
質もばらつくっていう噂もあるんで。
はいはい、そうそうそうそう。工場のね、その作業員が、地方に帰って戻ってこないっていうのは結構あるらしくて。で、そこからまたその新しい、従業員を募集して、教え込んで、1万円させるっていうのがね、結構時間がかかって、最初の頃は不良品が出るってよく聞く話なんで。でもそうは言っても最終工程を日本で、
はい。
やられてるので、
はい。
まず不良品が出るっていうのは本当少ないんじゃないですか？
そうですね、いわゆる、不良品っていうのは、ボックスの、
何
て言うんでしょう。歪み。
凹みとか、はいはいはいはい。
あとは、うちのブランドロゴが印刷されてる部分が、印刷の濃度が薄いとか、そういうのがいわゆるうちでいう不良品で、その、刃付けに関しては日本なので、ここは不良品っていう概念はほとんどないです。
ですよね。
はい。
言ってしまえばもう中身に関する不良品はもうゼロだ、ほとんど。
そうですね。刃付けの時に検品が行われるので、そうですね。不良品はもうその時点で弾きます。印刷が薄い。
ああ、でもそれ、でも、羨ましい。ある意味羨ましいですね。
結構、印刷薄いとか、やっぱり最初の頃はあって、まあ、今はちょっとずつ安定はしてきたんですけど。
はいはいはいはい。その印刷ってのは日本なんですか？
いや、それは中国です。
あ、中国なん
だ。箱。安い方の、
なるほど。
やつは。
はいはいはいはい。
印刷が中央じゃなく、ちょっと左右にずれてるとか、結構あるので。
あ ありますね。それは中国はね。
なるほど、なるほど。
まあ、すべてね、その中国で生産してる商品を扱ってる人たちにしたらもう、すごい羨ましいことだと思いますよね。
ああ。
不良品がないっていうのは。
うん、うん。
まあ、こっちとしたらもう不良品があるですからね、最初から。
皆さんって、検品は日本なんですかね。
いや、ね、中国でほとんどやってるはずですよ。うん。でも、それでも、それもありますからね、うん。特にアパレルなんかやっぱりありますね、いろいろ。
そう、なんか前、菊池さんが、ラジオでおっしゃってたのは、
う
ん、バーコードを貼って、
そうそうそう。
ベルの違いを手書きで書かれてたんで。
びっくりだよね、あれは本当に。
あれはすごいな。
いや、あれはびっくりしました。
うん、
これで OK かよ、みたいな。
うん、うん、うん。
まあ、その、うちの中国人の担当者はちゃんと理解はしてたんですけど、
うんうん、
現場までに落とし込まれてなくて、
そうですよね。そうですよね。
うん、そこなんですよね。
わかります。
うん。で、すいませんでしたって謝って、
うんうん、
現場に怒ってきました、みたいなことは言うんだけど。
あ、ちょっと質問なんですけど、
はいはい、
意図してない商品がたくさん届いたとします、うん、日本に。
はいはいはい、はい。
その時って、
うん、
その後どういったやり取りになるんですか、売り物にならなかったら。
ね、ケースバイケースなんですよね。
うんうん、
で、まあ、うちの商品は扱ってるのは、まあ値段下げればそこそこ売れるんで、
うんうんうん、
だからその分の、マークダウンする価格帯に合わせて、うん、補填をしてもらうとか。
ああ、なるほど。
うん。っていうのは、まあ、都度都度の交渉ですね。なんか決まり事はそこなくて。
ああ、なるほど。
うん。で、本来はもう、中国に、返したいぐらいなんですよ。
うん、うん。
気持ち投資すれば。でも、うん、またその運賃かけてのどうのこうのとか、じゃあその費用がどっちに持つのとか、だからちょっと、こじれそうなんで。
うん、なるほど。
うん、だから、もう、売れるんだったら売ってほしいんですって向こうも言ってきて、
うんうんうん、
じゃあ、このぐらい、ね、値引きしてくださいっていうような、
うん。その値引きっていうのは次の生産に対してっていうことなんですか？
ですね、次の、毎回注文あるから、次の注文分から差額を引くみたいな。
ああ、なるほど。
うん。
うんうんうん、
例えば、なんだ、100万の注文に対して、じゃあ、補填の金額が5万だとしたら、その5万を引いた請求金額って95万みたいな、そんな感じですかね。
なるほど。
うん
うん、
そういうイメージですね。
補填も、だいたい 5% とか、そんなもんなんですか？
都度ですね、そこは、だから半分このぐらい、半分ぐらい引いてもらわないと、ちょっと無理ですよとか、うん
ああ、なるほど。
うん。いやいや、半分無理だから、そこをちょっと、もうちょっと、なんないですかみたいな。そう、お互いのやりとりです、でも。
ああ。
うん。で、長く付き合ってるんで、
うんうん、
やっぱりね、そこでまたこじれちゃうのも。
そうですね。
うん。嫌なんで。
うん。
まあ、お互いその、妥協点っていうのか。
ええ。
うん。そこ、落としどころを、いう感じですかね。
うん、
うん。なんか最近そういうことがあったんですか？
まあ、そうですね。包丁ではなく付属品なんですけども。うんうん、
はいはいはいはいはい。
付属品っていうか、まあ、キッチン雑貨とかもやってて。
うん、うん。
まあ、それで、全商品。
うん。
ちょっと使用書と違うものが来て。
ああ。
使えるは使えるんですけども、みたいな。
今まで
のホームページに載ってるものとちょっと変わってきちゃって上がってき
た。はいはいはい。そこね。
そう。そこどうしようかな、みたいな。
そうなんですよ。そこ難しいっすね。スパッとね、全部返せればいいんだけど。
うんうん。
まあ、向こうは嫌がるしね、また。
そうですね。
そこはちょっと、いろいろ、今後付き合う中での、考えながらのちょっと交渉になってきましたね。
確かに。
うん、難しい問題ですよ、そこって。
飲みながら、こういう会話、もうちょっと深掘りしたいですね。お互いの国の話を。
そうですね。うん、いがりさん、じゃあ、オフ会の時にはまた、いろいろ
深い話を。
ぜひよろしくお願いします。はい。 では猪狩さん、時間になりましたんで、
はい、
次のお友達を紹介していただきたいんですが、
あ、はい、渡辺さん、サポートメンバーの渡辺さん、
はいはい、はいはいはいはい、
今はもともとバイマーのサポートメンバー担当って、今はいろいろいろんなことされてるんですけど、
はいはいはい、ち
ょっといただいてて、
はいはいはい、
渡辺さんを指名させていただきます。
わかりました。じゃあ次回は渡辺さんをゲストに招いていきたいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ渡辺さんに猪狩さんの方から、伝言メッセージをお願いいたします。
渡辺さん、また一緒に海外に行きましょう。
はい、じゃあそれをお伝えいたします。
お願いいたします。
あ、一緒に行かれたんですね。
そうなんです。そのヨーロッパの展示会に一緒に行って、
なるほどなるほど、
ここでまあ仲良くなったというか。
あ、なるほどなるほど、
はい、
わかりました。じゃあその連絡をお伝えいたします。
はい、お願いします、
はいはい。じゃあ、猪狩さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。また物販の方で続きよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
はい。失礼します。
はい、失礼します。